では礼拝の備えの賛美歌第2編の169番を着席のまま歌います。ただいまより2011年1月30日降誕節第6主日の礼拝を始めます。 実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。唱詠539番を歌います。父なる神様、高胆節第六手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈り。
天にいたします我らの父よ、我が子は皆をあがめさせたまえ、御国を期待せたまえ、御心の天になるごとく土もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に入らせず悪に救い出したまえ、
公読文第8番を唱和しましょう。主は我が光、我が救いなり。
我へ頼るか恐れぬ。
主は我が命の力なり。たとえ戦人栄誉を連ねて我を責むるとも、
我が心を恐れじ。
たとえ戦い起こりて我を責むるとも、
我に皆を頼みなり。
我一つのことを主に越えり、我これを求む。
我主の恨ましきを仰ぎ、
その宮を民がために。
我が意味がある限りは主の恵みにすまん。
主は悩みの日にその仮居用のうちに我を潜ませ、
その幕屋の奥に我を隠し、
岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。
今は神戸は我をべける方の上に高く上にあるべし。
このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。
我歌いて主を褒めた。
我が声を上げて叫ぶとき、主よ聞きたまえ。
また愛にて我に迎えたまえ。
何じら我が顔を尋ね求めようとかかる御言葉のありしとき、
我が心を感じに迎えて主よ我汝の御顔を尋ねると言
え。願わくは御顔を隠したもうなかれ。
怒りで汝のしもべを遠ざけたもうなかれ。
何時は我の助けなり。
ああ我が救いの神よ、我を追い出し我を捨てたものを流れ。
我が父母我をすつるとも、
主我を迎えたまわ。
主よ何時の道を我に教え。
我が旗の上に我を平らかなる道に導いてまわれ。
偽りの証をなす者、荒びを吐く者、
我に逆らえて堀に立てり。
願わくは我をあだに渡して、
その心のままに出さめたのが我々。
我もし主の慈しみを、
生ける者の国で生きるのために宝らしくは借りにされ。
主を待ち望め、大しかれ何時の心を加藤せよ。
必ずや主を待ち望め。
賛美歌313番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝をいたします。永遠に世界中を治めたもう方、地上のあらゆるものを作られ、私たちの周りを生き生きとした命で満たして恵みを賜る神様の皆を賛美をいたします。過ぎました一週間は私たち一人一人を支え導いてくださりありがとうございます。私たちは心が弱く、自分のこと、家族のこと、親族のことだけで頭がいっぱいで、その他の人を思いやることの少ない罪多いものです。それなのに神様は一人子のイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられて死なれることと引き換えに、私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様の苦しみと神様の大きな愛を覚えて、懺悔と感謝を捧げます。礼拝後に開かれます臨時教会総会が主のお導きのうちに進められますように、教会員の代表者の集まりとしての役員会が苦しみとうめきをもって1年余りも検討に検討を重ねて出した結論を教会員の皆様と共に審議していこうとしています。どうか主が真ん中に立たれて力をお与えください。高野原教会を陰で表で支えてくださっている婦人会、青年会の活動を覚えます。今日の婦人会と青年会の合同礼拝をお支えください。ハンセン病は治療方法が確立されてから50年も経って、やっと辛い法律から解き放されたものの、未解決の問題を抱えておられる方々を覚えます。ハンセン病回復者の歩みとその方々を支えられる人たちの働きが主のお守りのうちにありますように。病を持った方々や高齢の方々を覚えます。大切な方を失って悲しさと寂しさの中にある方々を覚えます。共に祈り、支え合い、手伝い合うことによって主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、与えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださる遠藤雄二牧師を祝福し、十分にお強めください。私たちが住んでいる町の人々を顧みてください。多くの弱い立場にある者たちをお守りください。今日世界中で持たれる主日礼拝を祝福してください。この祈りを改修の祈りに合わせて主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。賛美歌の第2の26番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。新約聖書126ページ、ルカによる福音書10章25節から37節までです。聖書朗読の後、新しい隣人という題で遠藤牧師を通しまして主の御言葉をいただきます。
すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。
先日、鎌ヶ崎、大阪の、新今宮付近の、鎌ヶ崎労働者の、特に、日雇い労働者の、方たちが、集まっている、もしくは歴史的に見れば、集められた場所ですけれども、そこで、3時間教区の、委員会があった後、鎌ヶ崎のフィールドワークとして、近鉄難波駅JR 難波の途中にある港町リバープレイスというところから日本橋の電気屋街を通って、約1時間余りでしたけれども、路上でですね、段ボールで寒さをしのいでいる労働者の方々に、カイロ、それから生活相談窓口の、それから医療相談の窓口のビラをお渡しする、そのような活動をしてきました。私にとって約20年ぶりにその町での夜回りを体験しました。夜回りの前のオリエンテーションで、ここ2年ほど生活保護が随分取りやすくなったということ、そして数がかなり減ったということでした。しかし50個用意した回路は全てなくなってしまいました。1時間足らずです。そして少し寒さは和らいだ日でしたけれども、段ボールの中で生活を、せざるを得ない。そこで、寝なければならないという、その生活をしている方々のことになんとか、ならないかなという思いが、しました。最初に訪問した、その寝ていらっしゃる方の、横で一人のスタッフの方が話しかけていました。私はちょっと久しぶりなので、少し腰が引けるというか、 一歩下がったところで、その方との対話を見ていたんですけれども、不思議なことに最初は、けげんそうな顔で、まだ9時、夜の9時過ぎでしたから、寝るには少し早いかもしれないけれども、でも一日の疲れがあるんでしょう。随分迷惑そうな顔で、最初は対話していたその方。しかし、スタッフの方が少しずつ、声をかけて、そして、本当に困っていることがあったら、相談する窓口がありますよとか、今一番苦労していることは何ですかとか、これまでどんな歩みをされてきましたかという、そういう一つ一つの小さな会話だとは思いますけれども、でもその方が持っている温かみ、人として大事に接したいという思いが伝わってきたのでしょう。徐々にその方の表情に目に輝きが出てくる。路上で寝ている人にかけられる、冷たい視線、人間として扱われてこない、そのような体験の中で人として接する、人が本当に自分のことを大切に思ってくれている、そういった関わりの中で、一人の人の、その表情が変わっている。私はここにとても大切な、人と人とが関わることで、大きな変化が、起きる、そのことを、久しぶりに、体験することができました。同時にその帰りの電車の中で、私にずっと、耳元でですね、あなたの隣人は誰だという、問いかけが、来るわけです。当然今日の聖書の箇所を元にしている、あなたは、今日一緒に夜回りをして、そして出会った人たちの、隣人になったかどうか、そのことがすごく、ずっと、耳に、語りかけられていました。聖書をもう一度こうなんていうかな、実際に読んでみたいと思うのは本当に、久しぶりというか、聖書も何も持っていないのにそうやって呼びかけられるというのは久しぶりでしたけれども、もう一度帰ってからこの聖書を、ずっと、読んできました。あなたの隣人とは一体誰なのか。聖書を見ていきましょう。良いサマリア人という表題がついています。以前ここに、説教に来られた平松、ジョージさんが、哀れん深いサマリア人というドイツ語の訳を紹介してくださいましたけれども、良いことをしたというよりは、彼は、哀れん深かった。そして今日の、聖書のもう一度読み直したときに、近寄って隣人となったサマリア人、そう名付けてもいいかもしれません。お話は律法の専門家、律法に精通している方、他の聖書では青年という書き方がなされています。いずれにせよ律法によく精通している、当時のユダヤ人が最も大事にしていた律法をよく知っていた、その人がイエスに対する試す試みの質問、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという問いかけ、そしてイエスは答えずに、あなたが大切にしている律法には何と書いてあるか、あなたは律法をどう読んでいるかと問い直します。彼は27節にありますように、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これは申命記の6章。そしてまた、自分隣人を自分のように愛しなさい、レビ記の19章。この2つのことを律法の専門家はイエスに対して答えました。イエスはそれに対して、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命、永遠の命が得られると語った。イエスを試みようとした律法の専門家は、自分が大事にしている律法を2つに要約した。神様を愛する、よく十字架の盾と横に例えますけれども、十字架の盾は私たちが神様に対する愛 神様から私たちに向けられる縦の関係、そして横の十字架の関係、隣にいる人への愛、この2つに要約しました。イエスはそれに対して正しい答え、それを認めました。しかし加えているのは、それを実行しなさい、それが大事なことだと、お題目のように言っているのではいけない、あなたはそれを行動に表しなさいと語ります。この律法学者はイエスのその言葉に対して29節、では私の隣人とは誰ですかと尋ねました。イエスは2つの、律法を2つにまとめた彼に対して、それを行いなさい、しかし彼は隣人って一体誰？そう、尋ねた。イエスが一体誰を隣人としているか、そして自分の隣人は一体誰なのか、イエスがどう答えるのか、それを試しています。隣人という言葉は、私たちは隣人というと、隣に住んでいる、たまたまお隣、最近は子、族の、という言葉が気持ちの悪い言葉ですけれども、家族に代わって子族という言葉が出てきていますが、隣に一体誰が住んでいるのか、一度も話をしたことがない、そんなことがよく増えてきました。でもこのギリシャ語の言葉は、隣に住んでいるという、そういう、近いということを表しているんですけれども、ただ隣に住んでいるという、そういう動きのない隣人というものではありません。もともとはその人に近づくとか近寄っていく、そういう動きがある。この言葉の中には、動きによってその人と近くなるという、そういう意味合いがあります。ですからイエスはこの後、二人の人、祭司とレビ人、当時の人にとってはこの人たちこそ自分の隣人、自分に近寄ってきてくれると思っていた、その人たち二人が道の向こう側、近寄るという言葉のちょうど正反対の言葉、向こう側を通っていった。そして本当に近寄ってくれたのが、誰であったのか、そのことをイエスはこの例えで語っています。そして今日はこの、聖書の箇所を元にした絵を少し皆さんに見ていただいて、皆さんも一緒にこのことを考えていただければと思います。一つ目の絵をご覧ください。これはドラクロワという人が1849年頃に描いた、ヨキサマリアとの絵です。少し、絵が小さいかと思いますけれども、典型的な、馬のところにですね、手前の人が良きサマリア人で、病の人を、自分の、ごめんなさい、ロバに乗せてですね、そして、その人を、解放する、その様が描かれています。これ、ゴッホがこれとよく似た絵を描いていますけれども、そこには、この人を助け出す、力強さのようなものが描かれています。今日はこの絵ではなく次のもう一つの絵をご覧ください。これは、1537年オランダの、名前がわからないそうですけれども、アムステルダムに、の美術館にある絵です。この絵を見て、皆さんにも一緒に考えていただきたいんですけれども、誰が、主人公で、どんなストーリー、もちろんストーリーは皆さん聖書を今見ましたから、分かっているんですけれども、この登場人物たちがもし、セリフが、あるとしたらですね、どんなセリフを、語り出すのか、これは、少年刑務所で、いつも私がしているキリスト教クラブの中で、黙想した後に絵を見ていただいて、そして、 この絵から自由に連想をしていただきます。そして主人公やストーリー、セリフなんかを聖書を読む前に考えていただきます。そして絵から想像するので正解がない、もちろん間違いもないということで、みんながこれを見てですね、これ一体誰やろ、どんな人やろ、ある日手前にいる二人の関係を見てですね、助けているのか、それともなんかこう刺しているのかっていうことをですね、耳元のところにこう針みたいなものを持ってますから、刺しているのか、そんなことを議論し合いながら、聖書を共に読みました。そして大体のストーリー、ある勘のいい人はこれサマリア人の話だということが、分かる。そして、みんなでいろいろストーリーを考えてきました。そしてセリフです。聖書を知っている私たちもセリフは本当に少ししかありません。そして4人の人、手前に2人は分かりますけれど、右の奥に祭司、赤い服を着た祭司であろうと思われる方、そして黒い服を着たもう一人の人、これが多分レビ人、この4人にセリフを考えてくださいとお願いしました。皆さんはどんなセリフを頭に浮かべるでしょう。聖書の中には祭司とレビ人のセリフはありません。そしてこの倒れた人のセリフもありません。刑務所の青年たちの答えというか、から出た言葉を少し紹介して、そして皆さんの答えをまた、構わなければ、礼拝が終わった後また後日でも構いませんので聞かせていただければと思います。まず、倒れた、ユダヤ人に対して、治療を施しているサマリア人ですね、この、帽子をかぶっているこの、人、もう次の絵、もうちょっと近く、ごめんなさい。でこの人が、少年刑務所の青年たちが、つけたセリフは、大丈夫か、かわいそうに、この倒れた青年、ユダヤ人に対して大丈夫かということ、かわいそうにという、そういうセリフを投げかけた。倒れているこの青年のセリフは、あなたは一体誰ですか。聖書の中にはセリフはありませんけれども、その青年たちの考えたのは、自分に手をかけてくれる、そしてこの傷口に、傷口をこう何とか癒そうとしてくれる、あなたは一体誰ですか。自分をもう誰も助けてくれないと思っていた絶望の中から、誰かが触れてくれた、誰かが助けてくれた、あなたは誰なのか。次スライド。で、同じ場面なんですけど、ちょっと見にくかったので少しだけ拡大してやります。この赤い服の、これが多分祭司であろうと考えられます。祭司の、セリフ、青年たちが考えた祭司のセリフ、今日は運悪いわ、よう触るな。なかなか彼らの感性鋭いですね、自分がここに通りかかりさえしなければということで、今日は運が悪かった、よく汚れたあの人を触るなというのが、青年たちが考え出した、聖書には書かれていないけれどもそのセリフです。ここに通りかかりさえしなければ、あの倒れた人に出会いさえしなければ、自分はすっきりと一日を過ごせたのに運が悪かった、よくあの汚れた人を触るなという、そういう、セリフが出てきました。次のところに、もう一つ奥にいる黒い人、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、黒い服を着た人が出てきます。これが多分、レビ人。青年たちのセリフは、今日の晩ご飯何にしよう、 全くこう関与しない、この出来事があったことにもう目もくれないで、今日の晩ごはん何にしようかという、まあ、本当に無関心というか関心がない。それからもう一人の人は、まあ、汚らわしいと、あの血にまみれた人、痛いかもしれない、汚らわしいという、それが、青年たちが考え出した、セリフでした。私はあの本当に、次のところこの、絵からですね、青年たちが、まあ、約1時間ですけれども、一生懸命この絵の中には一体何が書かれているのか、どういうメッセージが込められているのか、そして一緒に聖書を読んでみて、そして聖書には書かれていないけれども、まさに彼らが言い当ててくれたこの、人々の関係性、倒れたユダヤ人を見て本当にかわいそうだ、大丈夫かな、かわいそうだなって思う、思いを持った人、そして倒れた人はなぜ自分が助かったかよくわからない、祭司は今日は運が悪かった、あの汚れた人によく触る、黒い服の人は全く、レビ人は全く関心を持たずに今日の晩御飯のことを考えている。でもこれは聖書が描いているこの出来事、今日の私たちの自分たちの事柄と本当によくこうマッチしている。なかなか彼らが考え出してくれたこのセリフの中には、今を生きる私たちの生き方、自分たちがいかに倒れた人と出会うことを避けているのか、私も含めてですけれども、そのことを言い表している。そしてこの絵はまさに中央に倒れた人と助けたサマリア人を中心に置いて、そして本来中心になるべき祭司やレビ人が本当に背景のところに行ってしまっている。ここに多分この絵の作者も大切なことを描いている。神様は誰を祝福なさったのか、サマリア人は当時の社会の中では本当にユダヤ人と血で血を洗うような戦いをしていました。歴史を振り返ってみると同族でしたけれども、しかし本当に激しい争いをしていた。でもその争いをしていた、本来助けてくれるはずのなかったサマリア人が隣人となった。ある人はこの聖書の箇所を、まあ、仲介する中で、向こう側を通っていった2人の人を、実は彼らは神の国の向こう側を通っていった、そのように語っています。近寄って隣人となったサマリア人、そして神の国がそこにあるのに、神様神様、縦の十字架の縦の関係を本当に熱心に追い求めているその人たちが、神の国の向こう側を通っていってしまった。聖書の中にはイエスが語ったニュアンスがよくわかりませんけれども、しかし神の国の向こう側を通っていった二人の人たちに対するイエスの寂しい思いも、もしかしたらここでは語られていたのかもしれません。聖書は私たちに最後の、まあ、この締めくくりのところ36節に、さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか、律法の専門家はその人を助けた人です、イエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさい。イエスが呼びかけているのは、自分が隣人だと思わなかった、汚れていると避けていた、自分の日常の関心の中には全くなかったその人のところに近寄って、あなたも同じように隣人になりなさい。 私たちは日常の忙しさの中でなかなか、自分のもう本当に自分の範囲の中でしか隣人が、ない、まあ、そんな生活を送っています。私も、久しぶりに釜ヶ崎に行って刺激を受け、そして、帰ってきた、もののまた、日常の忙しさ、そして、調子の悪い方から電話がかかってくると、まあ、その電話にこうかかりきりになったりするわけです。次にこの、聖書の次には、マルタとマリアという、聖書の話が出てきている。そして、忙しく、まあ、せわしなく働いている、マルタとイエスの前でじっと座っているマリア、まあ、どちらがいいということではないけれども、マリアは自分にとって良い方を選んだ。ルカによる福音書の、まあ、著者は多分良きサマリア人で私たちに行動を促す横の十字架の横の関係、隣人と私たちがどう関わっていくのか、近寄ってあなたも同じようにしなさいと同時に縦の関係、主の前で礼拝をして静かな黙想の時を持つ、神様と関わるその時もおろそかにしてはならない。ですから立法のこの専門家が言ったように、神を愛する、礼拝の中で本当に心を静め神様と対話し、そしてそのことからヒントを得て言って、あなたも同じようにしなさい、隣人に近寄る、新しい隣人と出会いなさい、午後に、総年会、婦人会の合同例会があります。ハンセン病の療養所での、事柄を取り上げます。詳しいことは、まあ、その時にお話したいと思いますが、一つだけ、この教会が、できる、まあ、また新大宮にあった、その頃から、この教会と、大島、聖書園の関係が始まっています。そして、まだこの建物ができる前から多くの人たち、その大島の人たちは祈りに覚えてくださっていた。私は初めて大島に行った時に、まあ、こっちから、まあ、わざわざ出かけていくというそういう感じで、参りました。そして今回までですね、自分の中で、大島の人たちと隣人にならなくては、まあ、そんな思いが、ありながらなかなか、うまくいかなかった。でも今回お話の準備の中で調べていたところ、この教会ができる前から祈りを覚えていてくださった人々であったことを知った時に、本当に私は、自分の、態度、思いをとても反省させられました。それは自分にとっては新しい隣人だと思っているけれども、自分がここに来る前にすでに祈りに覚えてくださっていたその人と出会う、私たちが新しい隣人だと思って接する人たち、もしかすると私たちの知らないところで私たちのためにすでに祈っていたのかも、祈っていてくださったのかもしれません。ですから恐れずに新しい隣人と私たちは出会いたいと願うのです。お祈りします。神様、主は律法学者とのやり取りの中で律法を要約し、そして神であるあなたを心から愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、この二つのことを取り上げ、また隣人とは誰かという問いに対しての大切なメッセージをいただきました。私たちはなかなか自分の忙しさや自分の中にある差別や偏見のために新しい出会いを遠ざける、そのような傾向がございます。神様、どうか私たちが勇気を持って近づくこと、近寄って、そしてその人と本当に人間としての交流をするそのひとときをどうか備えてください。恐れを取り除き、あなたと共に歩むときに、実は私たちは そこであなたと出会うのです。どうか私たちがそのことを祈り、これからの歩みをなすことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の121番を歌います。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今日は礼拝にお招きくださいましてありがとうございました。ただいまは遠藤先生を通して御言葉を頂戴いたしました。ありがとうございます。この御言葉を糧に今日より始まります一巡りを力強く歩んでいくことができますようにお導きくださいませ。ただいま感謝と献身の印に献金をいたしました。どうぞ御用のためにお役立てください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる、姉妹お二人を覚えて祈りたいと思います。1日、2階にいらっしゃいます熊田さん、それから後ろにいらっしゃいます3日、枝沢さんを覚えて祈ります。神様、私たちのケアする姉妹お二人、熊田照子さん、枝沢康代さん、お二人のその誕生を覚えて今祈り合わせております。どうか神様、あなたがこの二人を特に顧み強めてください。それぞれの信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように導いてください。またそれぞれがしております教会での働きがあなたの祝福のうちに歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階におられます熊田照子です。おめでとうございます。それから後ろにいらっしゃいます江原さんです。ありがとうございます。以上です。
それでは修法に基づきまして、牧会報告をいたします。修法の右の上の段から、まず本日の集会ですけれども、前もってご連絡しております議案を検討するための2010年度臨時教会総会礼拝後すぐに行います。で総会の後、婦人会と総年会の合同礼会、それから青年会を行います。今週の集会ですけれども、2月2日水曜日が聖書講座、同じ2月2日水曜日午後7時30分から晩祷会、そして3日の木曜日がひまわりグループ、4日の金曜日午前10時半から聖火傷家庭集会、そして5日の土曜日午前10時30分からキリスト教基礎講座、そして2月の5日土曜日街道清掃があります。いずれの集会をもどうぞ覚えてお祈りに加えてください。その下ですが、遠藤牧師の予定、一番下の4日金曜日午後2時からが面会日となっております。右の段上へ行きまして、次週の主日、ここに書いてある通りに礼拝が行われますのでどうぞお覚えください。次週は礼拝で聖餐式が行われますのでどうぞ覚えてくださいますように。それから次週の礼拝後の集会は聖火隊の練習、それから解放の委員会、そして定例の役員会が開かれます。あとずっと下の方に行きまして、幽霊杯、2月13日午後7時から幽霊杯が行われます。毎月第2手術に行われてますけれども、今回の幽霊杯は山下春夫さんの証を行いますので覚えてください。次のページに行きまして、3番目、若枝の集いといいますか、歌唱家とかまだよく知らないんですけども、若夫婦の会が2月の20日の礼拝後から午後の1時30分まで開かれます。初めての集いですので文章を一緒に読んでみましょう。青年会世代と壮年婦人会世代の狭間のアラサー・アラフォーの皆さんで集まり、信仰、仕事、子育て、趣味についてなどをお話しする集いにぜひご参加ください。ということで、参加費は大人が1人300円、小さいお子さん連れの方ももちろん大歓迎ということで開かれますので、どうぞ覚えて、これに相当すると思われる方 多少年齢が広がっても結構だと思いますのでどうぞご参加ください。その下ですが、教会の全体会が2月の27日の礼拝後に予定をしております。発題は聖餐についてということで遠藤先生から発題していただきますが、その内容は聖餐ですけれども、フリー聖餐、オープン聖餐、クローズド聖餐と3種類ある聖餐の違いの説明、そしてそれに対してこの高野原教会の現状はどれなのかというような説明についての発題がありますので、どうぞご参加して共に学びたいと思います。右のページ上の方へ行きまして、2段目クリスマス礼拝の集合写真の申し込み、ずっと以前から後ろの方に貼っておりますけれども、2月の13日を締め切りにしておりますので、どうぞまだ見ておられない方ぜひご覧になってお申し込みください。以上です。その他は各自でお読みいただきたいと思います。ではグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とご挨拶、お名前の交換をしていただきたいと思います。では書影の541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ありがとう。
すぐに、始めたいと思いますので、会の方お集まりお願いいたします。総会を始めたいと思いますので、教会の方は、中の方にお入りください。後の会のこともありますので、申し訳ありませんが、すぐに、臨時総会を始めたいと思いますので、議案をお持ちでない方は、あ、先生、ちょっと議案、議案がない方、森田先生が今、配っていただきますので、手を挙げてお願いします。 それから、委任状を、あ、135分のうちですから、27名中35、はい、36、37、37、 OK、 はい、あ、どうぞお座りください。ただいま、現住場参加135名です。5分の1、規則の第20、高輪教会の教会規則第26条で、総会はですね、現住場参加会員総数5分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができないとありますから、今出席が37名、委任状13ですので、総会の成立を宣言いたします。聖書を一箇所お読みして、開会の祈りを捧げたいと思います。コロサイの信徒への手紙の3章12節から14節、コロサイの信徒への手紙の3章の12節から14節、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなたを許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。お祈りをいたします。神様、昨年の総会から約1年が経ち、役員の事態に関することで本当にいろんな議論がなされ、また全体会でも議論がなされました。今回一つの区切りをつけるその議案がこうして提出されることになりました。どうかあなたがこの教会をあなたの御心にかなった教会のその歩みをなす、そのために今回の試練をお与えになり、また私たちがそのことで話し合い祈り合った中で、どうかこれから今日からあなたにあなたの御心に沿った歩みをなすことができますように、どうかあなたが守り導いてください。私たちの歩みはあなたの歩みからすると本当に 完成されたものからほど遠い歩みかもしれません。しかしこの1年間必死になって祈り話し合ってきたことは、あなたの前でそのことを証明することはできます。とか、私たちが祈り合ったその結果として、今日この話し合いをあなたの実りある場としてください。またもしそれまでの過程の中で傷つけ合ったりしたことがありましたら、どうか今日この時に私たちがお互いに許し合い、和解の道を歩むことができますように、あなたが守り導いてください。また役員の選挙の規定も今回変更案を提出いたします。どうかあなたの御心にかなった歩みをこの教会が成していくことができる、その歩みとしてあなたが認めていただき、また教会員の一人一人の賛同が得られますように導いてください。教会があなたと共に歩み、また一人一人が互いに愛し合い、隣人として近寄り合うことができますように導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、資料をご覧ください。まず議案の1です。役員辞退者に対する対応に関する件です。昨年の選挙によって山田秀夫さんが選ばれましたけれども、その就任することができないということで、辞退を認める認めない、結局総会では辞退を認めないということで、そこに書いてありますように、就任するまで許可規則に基づいて前任役員の竹村さんが継続するということ、そして1年間、私たちは祈り、そして山田さんが御心でしたら教会に来て役員に就任できる、そのことを祈り求めてきましたが、先日ご自宅を訪問させていただいて、これまでの経緯、それから今の山田さんの現状について確認させていただきましたけれども、今の時点では就任すること、日曜日に礼拝等に来ることはできないということです。そして役員会としてはこのまま山田さんにもう1年待ってですね、するというのはやはり山田さんの、山田さんがもう教会に来ることができなくなってしまう、そういうことも含めていろんな議論の中で、そして、竹村さんがご自分からですね、私はその山田さんが就任できないのであれば自分は留任して役員としての任務を継続して、することを喜んで受けますという答えを得ましたので、今回役員会としては山田さんのもう就任できないということを認める、そして、2011年3月末まで竹村さんが留任するということをきちっと、認めていただければと思って議案を出しました。詳しいことは全体会でもですね、役員会の、選出規定のことも含めて、申しておりますので、もし、質問がありましたらお受けいたします。何かご質問があればよろしいですか。じゃあ、ご意見がありましたらお願いします。よろしいですか。それじゃあ賛否を問わせていただいてよろしいですか。それでは、議案の1に対してまず賛成、それからその後、反対ということで、聞いていきますので、挙手を、していただきますようにお願いします。結構数えてください。それでは、役員辞退者に対する対応に関する件の、議案のままで、ご承認いただける方は挙手をお願いいたします。どうぞ。 35、はい、それでは賛成多数ですね、はい、では30で反対も数も、はい、じゃあ、反対の方、はい、1ですね、はいはいはい、議長は書いてませんから、はいはいはい、それでは賛成35、反対1で、議案1を、可決と認めます。よろしいですね、はい、では議案の2の方に移ります、役員選出規定承認に関する件です。これも全体会で、随分、話し合って意見を出していただいて、そして、まあ役員選出の、委員会、それから役員会の中で、まあ、ほぼ1年間、この規定について話し合いをなしてきました。で、まあ、役員会の中でもいろんな意見があってですね、なかなか、まとまるのが難しかったところですけれども、まあ、今回、このことで今回は皆さんに認めていただいて、新しい役員選出規定で新しい歩みを進めていただければと思っています。全文をつけました。で、教会の目的である神の技をこのようになし、世界への宣教のための働きのために役員を選出します。教会は役員の務めを尊重し、互いに助け合い祈ることを前提に役員を選挙する。まあ、もともと選挙を改定するときもそうでしたけれども、できるだけたくさんの人が役員を担っていただく、そして教会が本当にいろんな人が役員の務めの、体験することで教会がより良くなるということを祈って、改定したもの、まあ、それが少し、まあ、今回は不備があったということで、もう一度それを、新しいものにさせていただきますけれども、その精神自体は変わりがないと思っています。皆さんが互いに祈り合い助け合うことで役員を選び、そして選ばれた役員を、全力で支えるということが前提になって、います。選出方法は、代表役員、私以外の責任役員を8名、任期が2年、半数4人を毎年定期総会、ですから3月の定期総会で改選します。1回選挙制として志表明は廃止いたします。任期は2年で、退任後は1年休む。今まで任期2年で2年休むということになっていました。で、継続性のことが全体会でも、それから役員会でもずっと話し合われてきました。で、4年して1年という案も一度、出ましたけれども、まあ、今回役員会の話し合いの中では最終的に、まあ、任期2年、退任後1年ということで、落ち着きましたので、ご了承ください。それから、退任役員申し出があれば、2期まで再選可能とするということは、2008年度の新制度と同じ、申し出があった方については、次のもう一期再選可能ということに、するということです。それから、非選挙に年間礼拝出席、24回、30回ルールというのがありましたけれども、24回以上とする。それから、1週間前にリストを配布する。そして、非選挙には現住場参加員であって、除くのが、留任役員、配偶者、その配偶者、退任役員、転入会と受選後2年未満の会員、それから前70歳以上のものは選挙1ヶ月前までに主任退任教師に申し出があって、主任退任教師、私が認めれば役員候補者リストから削除することがある。また転職や介護などで礼拝と役員会に出席できない理由があるものは選挙1ヶ月前までに主任退任教師に申し出ることができる。この場合、主任退任教師が認めれば役員候補者リストから削除することがあるという、まあ、この、事前に申し出をするということを今回、こういうふうに決めてですね、なってから、就任してから辞退ということを避けたいと思ってのことです。それから、投票方法は、役員候補リストより4名連携とし、上位6名まで発表する。そして、夫婦双方が当選した場合は得票の多いものを当選とする。同数の場合はくじによって、そして当該人数分の自転車を繰り上げ当選とする。そして最終的に自転車を2名にするように今回はしたいと思います。それから 今まで会計監査は次年の次の方に会計監査をしていただいていましたけれども、次年度からは役員会が推薦した1名を4月の定期総会2で承認するということを提案させていただきます。そして選手規定は2010年度定期評価総会、2011年3月からこの選挙、それから任期等のことを含めて実施するということで、この議案を提出させていただきたいと思います。まず質問をお受けしたいと思います。議案に対する質問がありました。はい、中村さんお願いします。
選出方法のですね、はい、3番のところですが、はい、今のご説明で分かったんですけれども、これはちょっと表現が分かりにくいのでですね、
はい、
結局私が最初に読んだときは、退任役員というのは1回役員になった方すべてを退任役員というのかと思った
ん
です
が、
そうではないようですので、はい、ここは表現を改めておいた方がいいかと思います。
はい、そうですね、今までずっとこの退任役員という、言葉を使ってましたけど、
任期満了役員とかでした
ね。任期満了役員、今竹山さんが任期満了役員という、ことがありましたけれど、それだとですかね、わかります
か。そうですが、もう一つ任期までと言いますのは、現在、はい、役員をしていてくださって任期までになりました後2期です。
ごめんなさい、合計2期ということですね。
連続2期
ということですね。これもあれですか、ね、言葉を補っておいた方がいいですかね。連続に決まるということでしょうか。ありがとうございます。そしたら、それで、どうぞ山下さん。
質問なんですけども、はい、その黒丸の4番の下の留任役員とその配偶者、退任役員、転入会と実際の2年未満の会員とあります。これは後ろに貼っている12月の役員会ではその退任役員という言葉を省くというふうになってましたけれども、
はい
はい、それが復活したのはどういう理論でこういうふうになったのかを教えていただきます。
はい、要は4年、2期、続けて、4年、任期、実質4年というか2年間ですね、任期を務めた役員の方が、次の、時に、下の申し出のことが、あれば、リストから削除することができる。でもそれがないものは、実質4年になるのではないかという、そういうことから4年となると、役員を引き受けて、くださる方がですね、なかなか引き受け手がまたなくなるかもしれないという、そういう事柄から、要は継続性をどういうふうに担保するかということと、それから、2年だったら勤められるけれども4年となると、ちょっと勤めるのは難しいんじゃないか、そのあたりの議論の中から最終的に、任期2年で退任後は1年休むということ、そして今3番の任期満了の役員が申し出があれば連続2期まで再選可能とするということに落ち着きました。他にご質問、はい、須野さん。
登用方法で6名を選ぶというのは分かるんですけどね、
はい、
最終的に自転車が2名って書かれてますね、
はい、
でそのこの2名っていうの役は、例えば任期中に誰かが病気になさったりっていうことでって言ったと思うんですけど、
はい、
2名もいるんですかね、
今回の反省というか2名を担保しておくっていうか、 そうしておいた方がいいんじゃないかということが、まあ、役員会の結論です、はい、もちろんいらないのが一番いいんですそういうことは必要ないのがいいんですけれども、まあ、今回当初2名の方が辞退されたこともありますので、まあ、今回2名ということでこちらとしては原案を作りました、はい、よろしいですか、はい、他に質問がありますか、よろしいですか、
はい、
はい、お願いします。
海洋監査の件が復帰されておりますのですが、これを選挙ではなくて推薦にした理由を教えてください。
会計監査ですか、はい、会計監査自体は役員選挙は役員選出のことということで会計監査に関してその選挙で選んだ方にする、必要があるかどうかという議論の中、それから、会計監査というのはその選挙が終わってからですね、選挙が、3月に終わってますから、その中で選ばれなかった方、そして、役員会の方から一名を推薦した人を承認するということでいいんではないだろうかということです、はい、よろしいですか、では、ご意見をお願いします、賛成反対、ご意見をお願いいたします。山下さん、
まず一つはその退任役員が1年休むという点についてなんですが、一つは評価規則との整合性という意味で言うと退任を妨げないというのが、はい、申し出があれば2期まで再選可能とするとあるんですけれども、はい、これは一つどうかな。それと過去その2年役員して2年休むと、これは非常に今まではその言い方で機能してたというか、2年は我慢だみたいな一生懸命やろうと、で2年経ったら休めるというのをあれにしてまあ僕なんかやってました。ただそれは今まではそれでいろんな方がその役員経験されてと非常にいい伝統的にその上下してやったと思うんですが、今この時期にですね、やっぱりその教会の使命というか、最近僕思うんですけども、そのやっぱり今我々の教会も青年たくさん来てくださってますけども、その教会を信仰の日をずっとその次の世代で伝えていかないかんという使命があるんです。で役員会の役員の仕事というのはその事務的な仕事もたくさんあるんですけど、それはできるだけ各委員会なり各組織なりがになって、役員会自体は教会本来のその教会に一人一人を守ると、それぞれの信仰の日を絶やさない、それとこの地域にあって教会の福音伝道の技をいかに成していくかと、そういうことに議論を尽くしていただきたいと。でそれは1年2年の話ではないんですから、やはり継続するというのは大変問題、大事になってきます。でもちろん任期は2年でももちろんいいんですけども、その申し出たら再任可能という言い方と12月のとは違うんですね。では っきり言って退任役員を省くというところは退任役員は消すべきだと思います。で申し出があれば退任役員をリストから外すことがあるということにしておけばいいのではないかと僕は思っています。でそれは4年ぐらいでええやろうと思いますけど、2年勤めた役員も4年勤めた役員も自分では言えますし、で教会員があいつ4年もやったからもう5年もいらんやろうと思ったら選ばなかったらいいわけですから、別にその項目は参戦禁止の項目も必要ないんじゃないかなと思います。それと最後になりましたけど、ちょっとあれですけども、去年の4月にその 谷村さんが、継続、山田さん、留任をしてもいいよと、これはもう非常に、僕個人としては感謝してます。そのことを一言言っておきたいと思います。だから、意見というのも道理として、ここを申し出があれば、リストから外すことができるというふうに書いてもらう詳細なものを道理として出したいと思います。
任期満了役員は申し出た場合リストから外すことができる。
でこの丸にはなしで、黒丸の配偶者の次の担任役員もなしということです
ね。ごめんなさい、任期2年退任後1年休むを削除、
任期は2年とだけでいいわけです。
そして休みなし、なしということ。
いや、というか役員の任期は2年と決めておけばいいわけです。あ、まあ、あ、まあ、言葉がないです。退任後1年休みでもいいんですけども、そのリストから外すのじゃなしに、申し出があればリストから外すと。
だから丸さんですね、丸さんの、退任、これ任期満了とさっき修正しました。任期満了役員は、今現役員からの申し出があれば、連続2期まで再選可能とするという、ここを、申し任期満了役員は申し出たら、役員候補者リストから、削除することがあるという、
ということを黒丸の4番目に入れておけばいいわけで、だから3番はなし、2番もまあ2年で止めたらいいんじゃないですか。
ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。まずちょっとごめんなさい。
言葉のあれかもしれませんけど、申し出があれば再任できるというのではなしに、申し出があればリストから外すというふうにしておいてほしいというのが、言葉のあれがちょっと分かりないですけど、
ですから、まあ、要は申し出がなければそのまま自動的にリストに乗るということですね。はい、はい、あ、どうぞ、どうぞ意見を。はい、あ、高村さん、はい、高村さんどうぞ。
まあ、山下さんのご意見も私もするんですけれども、
ちょっとできたら立って、はい、立ってすい。
新本は最初は、申し出て、載せてもらわない基本法っていうのを12月の役員会で見てたんですけど、今のやっぱり役員をやられてる方、やっぱり全然なんてやっぱしんどいですという方がいらっしゃって、で多分今役員会、夕方6時ぐらいまでやられたりして、その役員会はしんどいと思うんですよね。で、だから、まあ、どっちにしても結果は同じような気がします。それでしたら申し出て再任されるようにして、だんだんこれから役員と協会の皆さんの役割分担を考えて、役員やったら考えることある楽しいをもう一回やりたいとみんながね心から思うようになったら、もう一回やりますばっかりになるんで、そういう方向に協会を持っていきたいなと思うんですよね。だから、まあ、せっかく役員会でいろいろ考えてくれたんで、このままにとりあえずしといて、そういう具合にこう皆さんが自分から役員をしたいというようになるようにこう、もうちょっとその協会をね、うまく効率よく動かすように力を合わせた方がいいかなと僕は思います。
どうぞ、他の方もご意見お願いいたします。はい、出ました。どうぞ。
谷村さんおっしゃる通りなんですけど、なんかそのもう 役員はしんどいという前提があるというのはただただよろしくないと思
います
。で、ただその12月がなってて今回こうなったというのはこれあまり言いたくないですけど、自分のことを考えてこういうふうに変わったのかな。自分がしんどいからじゃなしに役員会が役員接して変わるのであれば、今現在とか自分がどうかじゃなしに、この教会にとって将来の教会にとってどうであるかというところで議論を尽くしていただいたのかなという、これ正直僕疑問を持ってます。
はい、
だから日本人ですから自分が申し出て再任って言えないじゃないですか。だけどまあもう2年やったけど来年はしんどいと、それで外してくれる、それはありやと思うんです。でただみんなが本当にその谷村さんみたいにやってほしいというのがあれば、やっていただける方であれば名前を残していただきたいというのが僕です。
他にご意見、今のこと使い、今のこと以外でも、何かいいですか。そしたら、同議とするには、まあ、教団の規則で10名以上賛同者があれば同議と認めるということなので、山下さんの、同議、3番のところですね、任期満了役員は、申し出があれば連続2期まで再選可能とするという、これを下の、4つの、星、なんていうか、このダッシュですかね、ここに持っていて、そして、任期満了役員は申し出があれば、リストから外すということですね。山下さん、それでいいですね。はい。はい。
では、1年休みはこのまま置いておきますね。
2番は、じゃあ3番だけですね。3番だけ。はい。そしたら、わかりますか？どうぞ、質問があれば。はい。
いえ、2年です。2年。
だから、まあ、違いは、その、任期満了した役員は、申し出がなければ、そのままリストに残るというのが、山下さんの、同期の案、それから、役員から。
選ばれたら2期連続して4年ということになる。
だから、リストに載るから選ばれるとは限りませんけれども、まあ、ただ、でも、今までのこの協会の、今までの選挙を見ると、やっぱりリストに載って、選ばれる可能性は、まあ、高いかと僕は、まあ、思いますけど、まあ、ですからこの違いはよろしいですか。はい、はい、お願いします。はい、はい、いやいやいや、
ちょっと分かんないのと、あとこのリストに乗り続けるんだったら、選ばれ続ければ無限ループがある
っていう。ああ、そうやね。そういう意味では任期は2年とすぐとしとかないとね、文法的に。
はい、
でじゃ あそのまあ文法的にそうっていうのが、まあ、いいこと、
はい、
その看板のところを後ろに落として、申し出が、まあない限りリストに載せ続ける、そういうことですよね。
可能性はあります。はい、で、
はい、
その申し出があれば最低1年は休んでますよね。
はい、他に申
し出があれば無条件で認めるということになりますから。
はい、小田さん、
実はね、このマルさんが出てたのはね、竹村さんがね、例えばその建築委員長をやっとったって役員で、だけどそれは任期切れたらね、朝建築委員ってせっかくやっとったのはできへんから、だから伸ばせるようにしてくれへんかって、そういう指示なんだよね。だからね、その趣旨考えればね、 やっぱりあの僕はこれ反対なんで、なぜか言ったらね、建築一丁やったらね、何も役になかったってできるからね。だから僕はあの谷村さんの話もちょっとおかしいと思うんだけどね。だからこれやっぱり任期が、いや2年でしたら1年休むと、もうそれはもう原則やからね、それをね、申し出があればね、またやれるってことね、そんなややこしいことしたらいけませんよね。っていうのはね、今考えてるのはね、例えば1人ないけどね、全部がね、4人が全部がね、俺はやるでいい、俺はやるでいいって言ったらね、その時やっぱり教会は揉めますよね。だからそんなね、ややこしいことはやらん方がいい。僕はそう思いますよ。だから、3はね、削除。
はい、え、2は1なんですか。
いや、2はもちろん2年したら1年休めやから、ね、これはもう原則よ、うん、
小崎さんの場合はだから申し出があるなしにかかわらずも2年したものは必ず1年休むっていうことですね。
はい、
他にどうですか。
いいです
か。はい、いや、鍋島さんお願いします。
あの、たくさんの意見に賛成ですね。はい、まあ、今回の竹村さんのケースはやっぱ特殊なケースで、あの、まあ、仕方がないんですけど、やっぱりあの2年やって1年、まあ、2年やって本当は2年やってことはいいと思うんですけども、2年やって1年というこの項目だけで十分だと思いますけど。
はい、他に意見がなければ整理しますね。今、同義っていいですかね。ですから、まず、山下さんのものは、ま、要は、丸さんに関することです。で、わかりやすいのは、あの、小崎さんと今、鍋島さんがおっしゃってくださったのは、3話も削除するということで、2年したものは1年休む。これで、なんていうかな、延長とかそういうものはなしというのが、まず一つ。それから、二つ目は山下さんが、おっしゃってくださった、任期満了、役員は、申し出があればリストから外すということですから、可能性としては任期、2年が、まあ、何度も続く、継続していく可能性があるという感じですね。はい。そしたら、原案から遠いものからですから、山下さんの案の方が、遠いですね。で、あの、山下さんの同、案を同義として、認めてくださる方が10人以上いれば同義として認めますので、挙手をお願いし、あの、認めていただける方、挙手をお願いします。4名。4名ですね。では、同義として、成立しません。それから、小崎さんがおっしゃってくださった、2番をも削除するという、これを、あ、ごめんなさい、3番すいません。すいません。3番をもう削除するということで、任期2年、1年休む、これだけという、この再選可能ということは削除するという動議に賛成してくださる方、挙手をお願いいたします。16、はい。そしたら、小崎さんの、案を同義として認めさせていただきます。それでは、この、まず遠い方からあのしていきますから、小崎さんの、同義をですね、まず全員に3票問います。ですから、あ、ちょっと待ってくださいね。で、その後、それが否決されれば役員会の、案、原案通りで賛否を取ります。どうぞ、それに関して質問とかご意見、竹野さんお願いします。
私は役員会の原案に賛成をしております。で、確かにあの3位というか2年で1年休んだ方がいいというのは考えがあるかもしれない。それはもう同じ役員が例えば10年もやるというのは弊害があると思います。だけども、あの2年というのは結構短いですね。というのは、毎年半数入れ替わりますから、要するに、入れ替わって半分がだから初めて役員を始める人がいたりすると、残りの4人は、まあ、いろいろ説明して、で1年ぐらいでようやく慣れて、2年目で、まあ、慣れた頃に交代と。で、全ての役員が任期する必要はないんですけども、例えばその、まあ、会計役員とかなかなかその長くやってないとわからないという場合なんかは、もし適任の方がおられたら再任をされたらいいと。で、そういう意味では
申し出ることができるということを残しておくこと自体は悪くないと思います。適材適所でそういう方がいらっしゃったらお願いです。で、まあ、弊害というか、弊害はみんな選挙の時に、この人は申し出ても、休むバーとになってた選挙がやられるはずですから、そうしておいた方が選択肢は広がると思って、私は役員会には参加しています。
はい、小崎さん。
僕はね、さっき言ったようにね、その、ね、平和の時はいいけどね、教会がね、紛争する時にね、前の4人がね、そのままね、役になって頑張るんでやりだした時にね、反対の人たちがね、どういう立場を取ったらいいよ、紛争でさらに劣化させるようなことなのね、だからもう僕はそれを心配してるわけでね、ね、平和の時はいいですよ、さらにね、滝本さん、こうやってくれ、やってくれでいいけどね、だけどね、その、教会真っ二つに割れるという考えだった時にね、4人やめると、だけど全部俺はその次やるでやるでやるで、4人が全部やってしまったときにね、非常に選挙がおかしくなってしまいますからね、だからそんなことをね、考えたらね、やっぱり2位で俺がやるとってのことやったらいかんって言われて出ますね。はい、
すみません。
私ね、去年のね、竹村さんがやってくださった経過を思うとね、もし、まあ、山田さん、こういう機会がありましたから、うんまあ、これは、想定外でしたから、うん、それで、まあ、このような話になってきたんだと思うんですけども、その時に決めた時に自転車決まってましたね、うん、その方たちはどういうような思いで何のための自転車なんですかね。で今回、まあ、先生に聞きましたら、うんはい、その役員会が始まってから病気とかなさって代わりをされる方を自転車にしました、うんでそれまでに誰かがどんなにしても出ないと役員会までやらないと言われても自転車はこの方は責任なんですかね。この
あれからは、うん、まあ、自転の方とも今回話をしてあります。それから、その時自転の次ですから、会計監査の方とも話をして、まあ、それぞれの事情を伺った上で